ドクター堀川のちょっと医療のいい話。皆さんこんばんは。医療法人会商会のドクター堀川です。お正月もですね、10日ともなりますと、皆さんもう仕事も始まったり学校も始まったり、日常生活に戻っていかなきゃならないですね。年末年始というのは飲んだり食べたり、たくさんされた方もいらっしゃると思います。さあどうやってその食生活も元に戻そうか、出だしてしまったお腹をどうやって引っ込めようか、悩んでらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、まずはですね、食生活を元に戻す、自分のリズムへ戻すというのを、第一に、だけども僕はよくね患者さんにお話をしてるんですが、無理はいけませんよと、ちょっとずつやっていきましょうねなんていうお話をさせてもらってます。さて今夜はですね、 EPA という、もしかしたら皆さんには聞き慣れない言葉かもしれませんけども、 EPA と看護師さんということを少しお話をさせてください。EPA というのは、経済連携協定と、これ日本語にするとなんだか堅苦しい言葉になっちゃうんですが、国と国との間で貿易ですよね、物のやり取り以外に人のやり取り、それから文化のやり取り、これを積極的に規制をかけずにやっていきましょうよという、協定なんですね。国と国との、まあ、約束事の一つです。で、その中で、EPA の今度は看護師さんというのも一つ大きなポイントになっていまして、海外で看護師として仕事をしている方々、積極的に日本にも来ていただきましょうと。で、日本で看護師の国家資格を取っていただいて、日本でも仕事をしていただきましょうということが大きなテーマの一つになっているんです。で、この EPA の看護師、国家試験、これは日本人の国家試験と一緒に受けていただくんですが、5回この、国家試験が行われています。で、ところがですね、この国家試験、日本語で行われるもんですから、まあ、ペーパーテストなんですけども、漢字が読めなきゃいけないとか、難しい医療用語を覚えなきゃいけないとかということがあって、合格率がとても低いんです。一方、日本人が日本の看護学校や大学の看護学部を出て、この国家試験を受けると、大体こう合格率が 90% というのが普通ですから、この差をどうやって埋めていくのか、どうやって日本で頑張って仕事をしたいという看護師さんたちの希望を叶えていくのかというのが大きな問題になっています。この話の続き、また来週させてくださいね。お相手は医療法人会商会の堀川和弘でした。